質問はですね、仏教を聞いていくと慈悲の心が湧いてくるのでしょうかと。ここですね。でまず勘違いしている人が多いと思いますが、慈悲の心と優しさというのはイコールではありません。わかりますか？これはイコールじゃないってことです。わかりますか？
優しさって何ですか？
優しさっていうのは、例えばね、顧問先の人からたくさんの仕事をもらいましたね、なんとかこれだけ安い顧問料でやってくれませんかと言われた時に、優しさを出して慈悲の心を出して、そうだね、大変なんだねということで、自分の時間を割いてでもこの全部仕事をきちっとやって、はい、できましたってやってあげることです。
今のその文中で使われた慈悲ってのはその慈悲ですか？
うん、その優しさ、こっちやるのね。
はい。これは優しさであって慈悲であるところっていうのもあるんですか？
だからそのあくまでもその慈悲っていうのは知恵に裏付けられたものだけを慈悲っていうんです。だからその優し、私たちはね、盲目の慈悲なんですよ。この盲目の慈悲について教行信証章巻ですね、
その時は喜べればいいよ。
いや、盲目の慈悲っていうのはね、406ページ左から2行目ですね。あ、左から3行目もし知恵と方便とによらずば、菩薩の方すなわち成就せざることを知るべしとなり、何をもっての縁、もし知恵なくして修行のためにするときはすなわち天道に出せんっていう、ね、天道に出せん、つまり私たちの優しさっていうのは知恵なき優しさなんです。知恵がない優しさ、ここに知恵がないんです。知恵なき優しさと知恵がある慈悲というのはもう全然違うんです。
思い込みで勝手に先走っちゃって、なんか相手のためにやっちゃうってのはそれ、
うん、だから相手のためにやってあげたことが報われるか報われないかっていうことがすごく、なんていうんですかね、ポイントなんですよ。仏教でいう慈悲っていうのは、ね、それをやることによって相手が幸せに近づいていくものだけを慈悲っていうふうに言うわけ。で、さっきの話だと、こう、顧問料が安いと。で、仕事がバーンと来ると。ね、全部やってくださいと。全部やってあげたとしました。この安い顧問料。お客さんのために、ね、やってあげたとします。でも、それをやってあげたことによって、じゃあお客さんは金銭管理とか経理をきちっとするかしないかなんです。きちっとやってあげたことによって、ああ、そうだ、これからもぐちゃぐちゃでいいんだ。と、やったら、ね、その人に罪を作らせることになりますよね。
逆効果になる。
そう。ね。これは天道っていうふうに言うわけです。天道。私たちの優しさっていうのは逆さまのものであって、ね。それをやることによって相手が幸せになるどころか、ですね。余計苦しむことになってしまう、そういうね、なんていうんですかね、目先の優しさを与えちゃうんです。
先月僕が質問したことっていうのも それになっちゃ
う。そうそうそうそうそう。だから知恵がなければ、ね、私たちは何とか相手のためにやってあげたいというその気持ちは全て無になる。いや無になるどころか逆効果になる。
知恵がなかったからそうなってしまう。
そうそうそうそう、ね、だから私たちが、ね、呼んでいるこの優しさとね、仏教でいう慈悲っていうのは大きな隔たりがある。だって慈悲っていうのは一見すると冷たいことが多いから、ね、だってこう突き返すわけですから、はいはいはい、私の仕事はこれだけですと、ね、それでこう突き返していくと。そうすると相手としては冷たいな、でもこれやってよっていうふうになるじゃん、ね、だけどそれをするのはね、もう心の中では相手のことを思ってやってるんです。
一般的にそれ突き返すときっていうのは相手の心を思ってやるっていうのはなかなかないですよね。
腹が立ってもこんなことやってられるかそうじゃないですよ。慈悲は本当に相手のことを思ってズバッとやるわけ。
いや場合によってはね、もうそれで、なんかね、僕はどうしてもできないようなことになると、まあじゃあやってあげてもいいですよっていうスタンスも取れる
んです。そうもう二度と言いませんってことじゃなくて、あくまでも相手のことを思ってやってあげるんですね。だからその辺がね、全然違うんですよ。その慈悲っていうのはですよ、慈悲っていうのはその相手の苦しみがこうだんだんとこう離れていくように導くことが慈悲なんです。だからかわいそうだなと、例えばこの認知症の方がいましたと、かわいそうだな、この人本当にね、もう何も自分でできなくなっちゃったんだなと、じゃあかわいそうだからいろいろやってあげないとって思うのが盲目の慈悲なんです。
ある程度先を見通してやらないと、
いや、あくまでも慈悲っていうのはね、ここに書いてあるように教行信書召喚ですね、慈悲というのは403ページ左から2行目、実相を知るをもっての家に、すなわち三階の主上の小毛の層を知る。小毛の層を知れば真実の慈悲を生ずと、ね、実相を知るをもっての家に、ね、実相を知るをもっての家に三階の主上の小毛の層を知ると。小毛の層を知るがゆえに真実の慈悲が生ず。これが仏教でいう慈悲なんです、ね、だから例えば実相でいうのは認知症の方なら、ね、あ、この人は現実からずっと、ね、逃げ続けてきたためにこんな結果を受けたんだなぁと見る。だからその知恵のない人はね、今かわいそうだっていうことしか見てない。この人は今こんな状態になってかわいそうだなっていうふうなことしか見てないんですよ、ね、例えば、いや私も本当お金がなくてしょうがないんですよ、なんとかしてください、お金貸してくださいとかって言うとね、なんでかわいそうな人だっていうふうに思うじゃないですか私たちは。でもなんでこの人はお金がなくなっちゃったんだろうっていうことをこう考えていくとね、その人はもうね、嫌なことは全部逃げて逃げまくってパチンコばっかりやりまくってお金がなくなったとしたらですよ。そしたらそこでお金を貸してあげたとしたら、またパチンコをするだけだってことになっちゃうじゃないですか、ね、その実相っていうのは今のこの結果っていうのはね、なんで起きたのか、どんな種まきによって引き起こされたのか、それをこう見てあげるってことなんですよ。それを正しく見るってことなんです、ね、そしてその今の結果っていうのをね、 今の結果っていうのはこう過去の種まきによって起きてるわけです。こう過去の種まきによって今という現実が生み出されているわけです。それは今かわいそうな結果になりましたと、ね、かわいそうだかわいそうだ何とかしてあげたいっていうふうに、ね、思ったならば、この現実を生み出した過去の種まきを変えない限りですよ、どんなに今助けてあげたとしても何にも変わらないんです。ここなんですよ。だから慈悲っていうのはこの過去の種まきを変えさせてあげたいと、ね、過去の種まきというのはこの過去から今にかけてずっとやり続けている種まき、それをこれから変えていくことによって未来の結果を変えてあげたいって思う心が、これが慈悲なんです。だから、なんてかわいそうだなって思うところが違うわけ。慈悲っていうのは、仏教でいう慈悲っていうのはね。なんてかわいそうだなっていうのは、こう、今までの種まきがなんでこんな行いを続けてきたんだろう、かわいそうだなっていうふうに思うのが慈悲なんです。そしてそこをなんとかして変えてあげたいっていうふうに思う。例えば会社で行ったならば、経理がぐちゃぐちゃなためにね、お金がどう動いてるかわからないと。それで倒産しそうと。ね、そういう会社なら、なんでかわいそうなんだと。そうだ、私はね、この会社の経理がぐちゃぐちゃにならないように、ね、なんとかして全て経費に認めるんじゃなくて、ズバズバズバズバね、もう返すと。ね、きちっとしなければ、得られるようなね、本当はこう会社のね、利益になるようなこと、会社のいわゆる 経費になるようなことも経費にならなくなっちゃうんだな。大丈夫です、それね、返しても。どうせそうやって少しでも利益を上げてあげても無駄なところにお金を使うんだから、間違いない。だったら税金に流した方がいいじゃない。人のためですよ。この人がね、欲に使うお金よりも、ね、官僚の人たちがね、ね、世の中のために使ってあげた方が、よっぽど人の世のため、人のために使います。こういうことですよね。で、それが嫌ならちゃんと種まきを変えなさい。それが慈悲なんです。だから全然違うんです、慈悲っていうのは。そうそう、こう、なんていうんですかね。あったかいものであり、冷たいものでもあるわけ。はい。ね、認知症の方ならば、ね、今まで現実から逃げてきたために、こんな結果になってしまった。その現実のね、その今認知症の方がかわいそうだからいろいろお世話してあげたいって思うけれども、心を鬼にして物のように扱ってあげるんです。何を言ってきてもね、もう何も聞いてないっていうような感じでね、さらっと流すんです。そうすることによって、ああ自分が今までね、現実から逃げていたためにこんな結果になってたんだなぁということを教えてあげるってことなの、ね。いかにその人は、こうね、現実を見ないでね、妄想に取りつかれてね、ね、全く別の種まきをしているか、そこに気づかせてあげることが、本当の優しさであり、慈悲なんです。その心は湧きますよ。当然。
はい、知恵があればってこと
そう、知恵があればその人のことがよくわかるから、だから湧いてきます、
このようなお方でちょっとお話しさせていただいた後にですね、
はい、
家帰ってで、まあ、お母さん今入院しているので、
はい、
部屋の中のものを片付けてもいいですかってお母さんに聞いたら、
はい、
そしたら嫌だって言ったんですけど、
はい、
でもスーパーの袋にいっぱい靴下があるんですよね、
はい、
でお母さんもこんなにたくさん靴下履けないし、
はい、
処分しますねって言ったら靴下はいいって言ったんですけど、
はい、
他にこういろいろ開けてみたらもう亡くなったおじいちゃんのカビだらけの礼服とか着物とか出てきたんで、
はい、
私もそれ処分したんですね、汚いし、
はい、
多分今度もし帰ってくるようなことがあったら多分家の中相当物を捨ててしまったんで、
はい、
びっくりすると思うんですけど、
はい、
でその時今上田さんの話ではやっぱりもう91歳というその年齢で、
はい、
お母さんに死を受け入れてもらわなければいけないっていうお話してくださいましたね、
はい、
それは上田さんは多分その慈悲の心でそういうふうに言われたんだと思うんですね、
はい、
でもそれをしている私にはその慈悲の心はないんですわ。
いやいや慈悲の心があるじゃないですか。もう慈悲の心いっぱいで捨ててあげたんですよね。
いや、違う。
いやいや、これ慈悲の心で捨てたんですよ。慈悲の心で捨てたんですよね。
いや、慈悲じゃない
ですか。いや、慈悲の心で捨てたんです
よ。でも慈悲だったら、
はい、
お母さんのことをもっと本当にこうね、今そういう状態になってしまったことをかわいそうだと思えると思うんです
けど。いや、だからかわいそうっていうのが盲目の慈悲ですよね。だから慈悲っていうのは、その現実を何とかして知らせてあげたいなっていう心なんです。
でも私そういう心ないと思います。
いやいやその子だからその心があるから捨てたんですよ、礼服。だって慈悲の心がないとしたならば、次に出てくるのは責められたくないという気持ちしかないわけ。
責められたくない。
はい。
誰にですか。
お母さん。
取っておこう
ってなるわけ。ああ捨てるのはかわいそうだから取っておこう、これが世の中で言う優しさですよ。
それはないです
ね。だってそのどちらかしかないはずなんですよ。私たちが優しさって言ったらこうね、顧問先の人から全部ね安いお金でやってくれって言われたらですよ、もう突き返すこともできないから、うん、そうだね、この人のお客さんの気持ちに応えてあげるのが優しさですよね。
でもそれは責められたくないと。
そうなんです。そうだから慈悲っていうのはもう責められてもいいからやるって言ったらもう慈悲なんです。だからそんなこの温かい気持ちじゃないんですよ。慈悲っていうのはもうとにかく知恵に裏付けられたものなんです。だから一見するとすごい冷たいわけ。お母さんに物を整理しますねって言ったらね、嫌だと、ああそう嫌かもしれませんけど整理しますなんです。もう決定事項なんです。はい、で礼服が出てきた、もう捨てる、崩したも買った、捨てる。はい、
いや同じようなことはやっぱりその私お子さんにも思うんですけれど、やはり彼女のその、はい、まあ、今まで生きてきたその親に愛情を受けてこなかったとかいろんなことを思うと、やっぱりこう慈悲の心って湧いてするだろうなと思うんだけど、
はい、
やっぱりそういう心って私湧かないんですよね。
いやだからその慈悲の心っていうのは知恵に裏付けられたものを慈悲って言っていいですか。今までのこの種まきを変えないと未来幸せになれないという気持ちから、この種まきを変えさせようとするのをね、慈悲っていうふうに言うんです。だから私たちが慈悲っていうふうに呼んでるものと仏教で慈悲っていうのはかなり開きがあるんですね。そんな温かい気持ちじゃないんです。もう私たちから見たら鬼のように冷たいようなものしか見えないわけ、慈悲って言ったら。
だってもし本当に慈悲の心があれば、そのされたことに対してもですね、やっぱり もっとこう、なんて言うんでしょうかね、まあ、こういうことをせずにおられなかったんだろうなとかいうふうな気持ちになるんじゃないですか。
だからその辺は盲目の慈悲ですよね。
慈悲ってのはあんまり人間っぽくなくて合理的なものなんですか。
慈悲っていうのはそう、慈悲っていうのは本当に合理的なものです。そこに人間の感情が加わったものを方便というわけ。
知恵じゃないですか。
いやいや、知恵っていうのはその真実を見る力、そこからその相手の苦しみを、ね、理解してそれを変えてあげたいと思う心が慈悲なの。もし慈悲の心がないとしたならば捨てない、放っておけばいいんです。
純粋な優しさからやるってことは絶対にないってこと
です。だからそのね、純粋な優しさと私たちが呼んでるのは何ていうんですか、保身なんです、ほとんど。自分可愛いからです。
それはそうなんですけど、その何ですかね、その今上田さんが言ってる慈悲だけでは、その相手がそれを受け入れることができないわけですよ。
だから受け入れることができないときに方便が必要なんです。でも方便っていうのは何度も何度も失敗を繰り返しながら身についていくものなので、最初からないんです、そんなもの。
だから方便というか、その時にね、相手がって言ってきた時に、これはその捨てる時にもう何て言うかな、まあ、その責められることをもう全部その分かった上でね、それももう全部もう、まあ、何て言う
か、いやいや、そんなこと分からなくてもいいんですよ。分からなくても責めてきたらさ、何言うんですかっていうのも慈悲なんです。
それも慈悲なんですか。
そう、
叱るのも慈悲ですか。
いやいや、
叱るじゃなくて、いや、その反撃
する反撃する
叱るのは慈悲ですけど、
だから私たちはね、大体腹が立った時に出てくるのはね、もう相手に真実を知らせてやりたいって心なんですよ。
これは慈悲ですか。
慈悲です。だからそれをそのままストレートに出していいかどうかっていうことが問題になってくる。そこに知恵というものが出てきて、知恵の大きさとかね、そしていわゆる現実とどれだけまあ向き合ってきたというか、現実の問題をどれだけ乗り越えてきたかっていうのが方便となるわけ。今質問は慈悲という質問だから、
知恵と慈悲っていうのを2つ言われるじゃないですか、
はい、
これ慈悲も知恵ってことになるじゃないですか。
そのええー、だから知恵が相手に向かった時に慈悲ってある
わけ。知恵はただ知るだけ。
そうそうそう。
逆にその知恵というものはもし なければ慈悲はないってことです
か。そうそうそう。だから知恵がなかったら、もうそもそもその礼服を捨てようという発想がないんです、うんうん、知恵がなかったらね、もうその部屋を片付けようという発想がないんです。ただ感情はあるから帰ってくるなっていうことだけがあるんです。その部屋を片付けるのはなぜかって言ったら、帰ってくるためなんですよ。そのお母さんが片付けなかったらね、帰ってくるなってことになるんです。
受け入れ体制をつけるってこと。
つまり今のお母さん、だから元々のお母さんもう私たちはもう受け入れられませんよっていう状態なわけ。だから物を片付けるというのはどういうことかって、あなたの立場は今こういう立場だっていうことを見せつけるためなんです、現実を。自分の部屋がきれいに片付いてるっていうことはね、もう私は人のお世話にならないと生きていけない、そういう立場だということを自覚して遠慮しなさいって意味なんです。
自分の立場を分かってもらう。
そうそうそうそう。だから物を片付けるのは一体何のためなのかって言ったら、受け入れ体制なんですよ。もしお母さんが帰ってきたいって言った時に、その願いを叶えてあげたいっていう気持ちから片付けるんです。ところが盲目の慈悲の場合ね、盲目、まあ、ほとんどの人が人間の慈悲、盲目の慈悲だから、お母さんのものを勝手に捨てるなんてかわいそうじゃないかと言うんです。でもお母さんのものを勝手に捨てないってことは、ね、お母さんは今まで通りの気持ちで帰ってくるわけ。今まで通りのわがままな一杯でね、何でも自分の思い通りになると思ってるし、ね、嫌なことはやってくれると思ってるんですよ。それで帰ってくるわけ。帰ってきたらその家族はね、持たないわけですよ。実際にお世話した家族はもう嫌だって思うわけ。そんなの経験したらね、 もう帰ってくるなってことになるもん。当然どんなに他の家族、いやかわいそうだから入れてやるあげようよって言ってもね、何言ってんですか、お世話した人から見たらもう帰ってくるなと、もう感情がもう許さないわけだからといって、もう物は捨てないんですよ、その部屋残しとくわけ、なぜかって捨てると罪悪感があるから、だから部屋は残しとくけど帰ってこさせないんです、もうだから感情が受け入れないから、そんなのだけど慈悲があるからね、慈悲があるから捨てるんですよ。
罪悪感なかったです
ね。それはもう知恵があるから、他の人はね罪悪感があるから捨てないんです、捨てないけど帰ってくるなって言うんです。だから変な優しさなんですよね。その自分が誰かを引き受けるっていうことは自分の余裕をその人のために割くってことなんです。その人が、ね、わがままを言えば言うほど自分の余裕はどんどん裂かれていくわけですよ、ね、だから私たちは、ね、理性だけで生きてるわけじゃない、感情があるから、その感情がもうこれ以上ダメってなったらもう切ろうとするわけ、ね、受け入れたくないと、もうダメですとこうなるわけ。でも言い方は優しく言うわけ、まあ、お母さんのために病院にいた方がいいから、何かあってもすぐ、ね、かお医者さんが来るからって嘘をつくわけ。そして部屋にあるものも捨てないんです。死んでから捨てるんです、かわいそうだからって言って。こういうのが世の中で言う優しさなんですよ。
自分かわいさという言葉の定義はそういうことですか。
そうそうそう、
自分がそのいわゆる優しい人間だというふうに、まあ、自他ともに思っていることは許せないっていう。
そうそうそうそう、だけどいやそうじゃないと、たとえ自分は悪者になったとしてもね、お母さんが帰りたいというふうに望んでいると思うなら、そのお母さんが受け入れないとね、いわゆるみんなのお世話になるこの状態なんだと、もう礼服なんて着れない、もうそんな自分の好きなようにも歩き回ることだってできない、だからいらないんですよそういうものは全部。その今の現実っていうものを見ていただかないとね、こういう現実で今あなたは入ってきたんだと、このお家にみんなのお世話にならないと生きていけないんだよと、それを受け止めてもらうために捨てるんです。もうそれはね、冷たいように見えるんです、家族から見たら。なんで捨てるんですか。だけどその人が一番優しいんです。いや物を捨てるのはかわいそう、そのお母さんの物を捨てるのはかわいそうじゃないか、お母さんが帰りたいからね帰らせてあげた方がいいじゃないかという人が一番無責任なんですよ。だから分かってないんです、優しいんですよその行為は。礼服を捨てた、靴下を捨てたね、それが一番優しい人なんです。慈悲の心がなかったらできないそんなこと。だから自分の中で優しさっていうのがね、なんか、まあ、間違ってるんです。世の中でよく言う優しさを優しさって呼んでるんですよ。そんなのね優しくないんですよ。
まあ保身というか事なかれっていう、
まあ言葉優しいとかね、いわゆる問題を起こしたくないとかね、責められたくないとか、そういう気持ちから来るものであって、そんなのね優しくないんです。
私やっぱりちょっとその罪悪感をなく捨ててしまうっていう自分がなんかすごく、
いやいいんですよ、罪悪感なんて起こす必要なんてないんです。本当にそのお母さんのことを思ってやってるんですから、罪悪感で起きるわけないんです。それはその後に起きることも全部確保してるから罪悪感も起きない。それはお母さんを受け入れようっていう気持ちがあるからなんですよ。ね。だってもう捨てなければね、受け入れられないんですって。もう。受け入れるための手段なんです。このままの状態でお母さんが帰ってきたら家庭が崩壊するんですよ。 だから家庭が崩壊しないためにはお母さん自身が弱くならないといけないわけ。お母さん自身が遠慮しないといけないわけ。我慢してもらわなくちゃいけない。我慢ができるようにね、執着も減らさないといけない。だから家族の中で一番お母さんのことを思っていると思います。それはそれだけお母さんに時間をかけてきたし、お世話もしてきたし、世話もしてきてね、いろいろやってあげた。だからいろいろね、やっぱ思うところがあるわけです。だから仏教で聞いてきたし、知恵も手についてきた。お母さんのためにお母さんがそのお家に戻っていくためにはもっと物を減らさないと受け入れることはできないって思ったから捨てたんです。
そういうのがあまり捨てる時そんななかったですけどね。
いやでもそういうことなんです。だから決してそれは慈悲がないわけじゃないんです。慈悲っていうのはね、それ優しいっていうものとはまたちょっと違うんです。どちらかというと厳しいとか覚悟とかそういうものなんです。そこにさらに方便ってね、慈悲にさらに方便というものが重なってくると優しいっていう言葉が出てくるわけ。
それが観音様みたいな感じ。
あ、そうそうそう。でも慈悲、
そうは
言ってもその真実を今すぐ受け止めることもできないからね。じゃあ一緒に苦しみを付き合ってあげよう、不毛なことだけど付き合ってあげようっていうのが、それが優しさなんです。慈悲は別にその優しくない、すごい厳しい、うん、
感情的に吹き上がってくるとかそういうものではないです。
はい、もうとにかくこの状態をもう見てられないと、もうだからもうパスパスパッとやると。
まあ、ちょっと言葉の定義の問題だと思うんですよね。今ね、慈悲という言葉の定義だと思うんですけど、はい、
うん、だから今だから慈悲の心が起きてくるんですかって言ったから、慈悲の心は起きてきますよと。
それだって知恵イコール慈悲みたいなもんです
か。そうですよ、知恵イコール慈悲の慈悲なんです。それは起きてきますよと。で、私たちが思っている優しさっていうのはね、それは現実の問題を何度も乗り越えてこないと起きてこないんです。起きてこないんです。実際にこう相手を変えようとしてね、やってみて思い通りにならないとか、そういうことを何度も何度も繰り返してきて初めて起きてくるものなんですよ。
まあ、本当時間がかかるとか、そうそう、こういうふうにやっていても受けられるもんでないとか、もう自分もやったら無理だとか、はい、そういうものがいろいろ経験していて、
そうそうそう、
それは慈悲なんじゃないです
か。いや、それを方便っていうんです。
方便の入った優しさと方便です。
方便っていうのが具体的に相手を変えていくっていうことなんです。だから慈悲の心は知恵があればすぐ起きるんです。
だけどその通りやっても相手はやっぱり変わらない。
そう、変わらないし、相手は深く傷つく場合があるわけ、うん、相手のためにやったとしてもそれはね、いきなりズバーってやったらさ、傷つくじゃん。
だから相手が優しさだと感じるようなやり方をしないと、
そうい
けない。
それは慈悲があるからできるんじゃないですか。
それは慈悲があるからっていう、まあそう、慈悲があるからね、なんとかこの人を変えてあげたいっていう気持ちがあるからやるんです。でも最初の変えてあげたいって気持ちは結構厳しいものなんですよ。よく奥さんがさ、旦那さんに、もっとあんなことダメでしょ、これもダメでしょ、これもダメでしょっていうふうに言うのがね、慈悲なんですよ。
知恵ありますかね。
いや、まあ、結構人のことはよく見えるからね。ズバッ、ズバッ、ズバッ。さあ、確かに、いや、その通りかもしれないけど、そんな言い方はないでしょ、と。
それだったら結構慈悲よく思ってる人多いですよね。よく見えるから、もう。みんな現実を見せてくれるじゃないです
か。そうそうそうそう。 だからそういうものなんですけ
ど、はい、言い方を変えていくっていうことっていうのはできるんですか。
言い方を変えていくっていうことはそれなりに自分自身のわだかまりとか執着を取っていかないと変えられません。やっぱりいろんな恨みとかね、そういうものがあると傷つけたいって気持ちがどうしても出てくるんです、うん、だからその傷つけたいという気持ちがある慈悲なんです
まだ不完全
に、そうそうそうそう、だから慈悲にも程度があるわけですよね。完璧な慈悲を求めてもできないわけで、慈悲の心が起きるんですかって言ったから、慈悲の心は起きてますと言ってるんです。起きてるけど、だけど煩悩もあるので煩悩に染まった慈悲なんです、はい、だからその私たちが想像している慈悲とはかけ離れていたとしても、それはそれで慈悲なんです、はい、家族の中で一番思ってるんですよ、お母さんのこと。ご主人よりも思ってます、はるか。逆に言うとご主人は無責任なんですよ、思ってないんです、お母さんのこと。変にこうお母悪い人間と思われたくないから優しい言葉を言うんです。こういうものが慈悲ですか。だから私たちが呼んでいるこの優しさっていうものとはまた違うものなんです。
やっぱどうしてもこうね、イコールに考えてしまいますよね、
はい、
慈悲と優しさと、
はい、でも多くの人が優しさと呼んでいるものは天道、相手がね本当に幸せになるところか苦しみへとね向かわしてしまうものが多いんです。だから本当にこう悩むわけですよ、私もね。そのなんていうんですかね、相手がこうしたい、そうか、そうしたいという願いを叶えると苦しむんだけどなでもそうしたいって言うなら叶えようっていうふうになるわけ。
それはなぜなんですか。その、
はい、
その人がこう今こういうことをやりたいというふうに思っても、
はい、
そうすると苦しみますよっていうことが分かっているならば、
はい、
私はなんかもし私が逆の立場だったら、
それはね、僕は過去において言ってきたからです。言ってきました。真実を正しく伝えました。その結果、ご縁が離れました。切れました。もう二度と聞いてくれませんでした。そして、私の言った予言通りの結果がやってきました、その時。で、あの時上田さんがあんな風に言ったからやる気がなくなって、ね、恨み津波で生きてます、その人は。
まあ、最後まで責任を持つつもりで、とにかくその、はい、まあ、長い長いことをもう付き合ってあげるということを重視するということ。
そうなんです。
その人がリアルに体験しなかったらどうしようもないですね。
だからそうなんですよ、付き合っていくよと。あなたがそう願ってるなら無理にね、それで苦しむということは分かってたとしても、それを叶えていくわけです。叶えた結果苦しむんですね、苦しむ大変ねって付き合うんですね。苦しいんですけど、どうしたらいいですか。分かりました、じゃあこういう道があるんですよっていうふうに言うと、
まあそのね、いわゆるこう慈悲っていうのはそういうのを発想するわけです。
そうそう、
そういうのを慈悲という、
はい、まあ、それはもう何ですか、何度も失敗してきた結果なんです。痛い思いをしたんです。その時はだって僕血気盛んで若い時はですよ、もう真実を伝えることが、
それ知恵があって慈悲がなかったということ
じゃないですか。いや慈悲はありましたよ。だから知恵もあり慈悲もあった、方便がなかったわけです。そうそうそう、
ただ言いたいだけです
。こんなことはありました。いやだって見てられないもん、その人が苦しむ姿がさ、見てられなくてさ。でも結局ね、僕は今思うと、その人のことを考えてなくて、やっぱり自分はこれだけのことをしてあげたんだから、それだけの結果を出してほしいっていうね、もう自分のことしか考えてないわけ、自分の種まきしか考えてないわけ、
早くこう結果がこう、
そうそうそうそうそう、 そうね、そういう気持ちでやっちゃった結果、その人はもう、なんていうんですかね、聞かなくなったんです。ね。で、聞かなくなっただけじゃなくて、その人は、もっと苦しい世界に行っちゃったわけ。で、恨み、つらみをこうね、持ってるわけですよ。上田がの時は、上田があの時はだけ。ね。ああいうふうに予言通りになって、さぞ気分はいいでしょうって感じだね。ねえ。そう、心が痛むわけですよ。私のそのたった一言がですよ、大きくその人の運命を狂わしてしまったわけ、ね、その人、僕は別にその人を苦しめたいと思って言ったわけじゃないんですよ。なんとかしてあげたいって思って言ったんです。このままじゃいけないって思って言ったんです。その思いがね、逆効果だったわけ。
相手の心はやっぱついていかなかったって
こと。そう
それはでも今は分かるんですか。例えばこの人にはここまでは言ってもいいけれど、これ
それはね、いつも悩みます。言っていいのかな、言っちゃいけないのかな、ね、そこはいつも悩みながら、まあ、決断していってるわけですね、はい、
難しいですね、そこ。
難しい。そう、真実を何でも伝えればいいってわけじゃないんです。でも家族なら切れないからいいんですよ。もうだから、レイクだから、せいは何とも言わないでいいわけですよ。家族なんだから。家族じゃなかったから切れたんだから。家族ならもうどれだけでも真実見せていいわけですよ。後から修復すればいいんですよ、それが。
でもそれは覚悟がないとできない
んだから。ああ、そう、覚悟は。なきゃね、まあ、いいですよ、覚悟ありますよ、来たの怖いから。ね、乗ってやるよ、もうね。やられたらやり返す、倍返した。
早そうじゃなかったですね、最近は。そうです
ね、はい。まあそういうふうにね、まあ、家族だったらやってもいいと思うんですよね。切れないから、切っても切れない関係だからこそやってもいいと思うんです。それ真実がどんなにきつくてもね、後から支えればいいんです。でもそれは僕はもう他人が多いからさ、ね、もう家族に対しては容赦ないですよ。だけどこれが他人となると、そうですねその通りですよとかね、やっぱ方便が大事と。
例えばでも上田さんのお話聞いてて、その心つたつたになった人でも、
はい、
別にその先ほどの方のように縁を切らずにその続ける方だっていらっしゃるわけですよね。
はい。そこは、まあ、そういうふうに思うなら伝えるしね。でも僕はいろいろ経験した結果、やっぱり落ちるところまで落ちないと反省しないなと、人間とは。その前に反省できるならどれだけ救えるか。ねえ、お金がすからかんになる前にこう立ち止まってくれたならですよ、このお金使わずに済んだんです。これが、まあね、これがあったらもう全然今違うんだんです。でも突っ走ってしまうんです。もう何ですかね、苦毒も人間関係ももう全ては、ね、焼き払って行くところまで行ってからね、こう一生懸命こう引き上げてあげなくちゃいけない。うまみないじゃん、私一生懸命頑張ったでしょ。だからもう早くこう止めなくちゃっていうふうに思うけど、もう一度走り出したものは止まらないんです。行くとこまで行かないと、ね、だからやっぱり止めたいっていうのはあるけれども、止められないなら仕方ないと付き合おうって思います、ね、その人が苦しみの底に落ちてるなら一緒に付き合いますよと。その後面倒な作業や問題があるとしたらね、一緒に解決しましょう。分かってるんですよ。もうこんなたくさんの問題が起きてくるだろうなっていうことがね、百も千も承知で、ね、今止めればその問題が起きなくて済む。だけど付き合うんです。ね。で、問題が起きて、大変なんですって言ったら、そうです、分かっておりましたって言うの。 分かっておりました、大丈夫です、想定内ですから、ね、一応想定内ありますからね、想定内まで行っちゃうとちょっとね助けられないですけど、その前にね気づきますからね、さすがに苦しいですから、はい、そしたらそこからこうあらゆる問題をこう解決してね引き上げていくわけです。そうするとやっぱり信頼してもらえますよね、あの人の言われることは間違いないと。そっから先はね本当にこう何ですかね、言うこと聞いてくるんですからね。
それじゃダメでしょ。
そうそう、その時は言えますよね、これじゃダメじゃないかって、ね、こっちですよって、そうですね。でも一度そういう経験が必要なんです。だからどんな問題が起きたとしても助ける手立てをねいっぱい残しておくっていうことが大事なんです。その僕はまあ問題が起こ、ね、その人が、まあ、ご縁が離れてしまった時は、まあ、そういう助ける手立ても何もないんです今その時は。だけどその時からも何年も経ったんです、準備もした、ね、いわゆるその仕事も用意できる環境を作った、経済的にも支えられるようにした、ね、居場所も作った、ね、それはもうそういう失敗があったからこう何年もかけて準備をしたわけ。同じことが起きたとしてもいいですよと言ってあげられるようになってきた、そういうもんなんです、
はい、
大変なんです、そうなんです、大変なんです、はい、付き合うことです。
その人のためにこう余裕を作ったまま作っておかないとこう、まあ、方便じゃできない
ってこと。そうそうそうそうそう、
知恵っていうのは全く余裕がなくてもあいつは
そうそうそうそうそう
とりあえず切ってみる、
そう、切ったらどうなるかなってね。なんかよく切れる剣を持つ、切ってみたくなる。あ、切れる切れる、あ、切れる切れるってね。
それが辻切りじゃないですか。
いや、しかも真実だし、うわ、反論できないだろうと。って感じね。それがだんだんとね、切り方が大事になって。とかね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ、午前中は以上です。